東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さ、毎日寒いですが、冬が明けるとまあ春が来ますが、春の前に咲く美しいお花、熱海の梅まつりがね、1月7日から行われているということで、これ日本で一番早咲きと言われているそうなんですね。桜も楽しみですけど、こうなんか大人になってから梅の美しさにも気づいたりなんかする今日この頃でございます。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はボタニカルライフスタイルブランドボタニストで知られる株式会社 INE 代表取締役社長の大西洋平さんをお迎えします。ボタニストだけでなく、美容家電ブランドサロニア、そして去年のヒット番付にもランクインした夜間美容シャンプー夜など、ヒット商品を生み出し続ける INE のデジタル戦略とは。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォームフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社 INE 代表取締役社長の大西洋平さんをお迎えします。大西洋平、1982年兵庫県生まれ。2005年立命館大学在学中にアパレルモバイル通販事業で個人事業主として起業。ビューティーブランドのモバイル通販事業で2007年株式会社 INE として法人を設立。2020年9月25日には東証マザーズへ上場。例えばボタニストの勢いがすごいとか、その INE の商品他にいろいろありますけど、がすごいっていう記事を見てなくても、確か私 4,5 年前くらいにボタニストが原宿でポップアップのなんか大きいイベントをやられてた時があって、はいはいはい、カフェかなんかやられてましたよね。
はい、表参道ですね。
その時あたりにボタニストっていうのを改めて認知して、はい、なんかあのテレビ CM とか見たことないのに、
はい、
すごく自分に迫ってくるブランドだなみたいな感じがしていたんです
が、
それはつまり総じて、デジタルマーケティングを意識してやってらっしゃる会社ということなんですよね。
はい、そうですね。もう創業から本当にデジタルマーケティング、ほぼ 100% デジタルマーケティングで成長してきて、今もあの一部マスもやりますけど、もうほぼほぼデジタルの広告で成長し続けてる会社なので、あの結構あのテレビ CM を打たずにあの大ヒットを生んだみたいなので、いろいろ取材をいただいたりとかあのしますね。まあ、ドラッグストアがまあ一番あのヘアケアのマーケットでいうと大きいんですけど、はい、そのドラッグストアのシェアでまあ大手さんを抜いて今日本2位まで上がってきてますね。
すごくないですか。
はい、ありがとうございます
だから本当にあのでも言ってもやっぱりテレビ CM とかオールドメディアというか、まあ、マスメディアの、はい、力って今でも、まあ、すごいその新聞とか雑誌とかもすごいっていう考え方もありつつも、はい、割とそのデジタルマーケティングの本質の意味だとか、うん、その及ぶ範疇を実証したっていう形ですよね。
そうですね。そう言っていただけると嬉しいですけど、やっぱりその大手さんがやってる同じやり方で僕たちがやっても勝てないだろうっていうのももちろんありましたし、であと創業からずっとデジタルマーケティングをやって得意になってきてたので、はい、そこでこう勝負してるというか。
と言っても D2C の業態でデジタルマーケティングで打ち出してる会社さんって多分世界だったら本当たくさん、日本でももちろんたくさんあると思うんですけど、はいはい、その中でもボタニストがこれだけサロニアがボーっていったっていう分析はご自身ではどのあたりと見ていらっしゃるんですか。
あ、そうですね、まあ、ボタニストもサロニアもそうなんですけど、一つはまあでも今申し上げた SNS マーケティングで、あのボタニストが例えばリリースした時とかって、例えばインスタグラム を結構活用してボタニストヒットしたんですけど、日本のブランドでインスタグラム活用して広告戦略考えてるメーカーってほとんどなかったんですね。
あ、そうなんですか。それって何年前の話ですか。当
時は8年ぐらい前ですね。本当にこう日本にインスタがちょっと来だして、ちょっとみんなやりだしたぐらいの時期だったんですけ ど、
なるほど、
僕たちって結構海外のトレンドとかずっとキャッチしてるんで、はい、海外のブランドとかはもうインスタグラムでガンガンガンガン大きいブランドできてたのをしてたので、もう絶対にボタニストはまあもう SNS マーケティング、インスタグラムを活用してやろうっていうのを決めて、そこから設計して商品を作ったみたいな感じですね。
はあ、じゃあ本当に時代の流れを先々キャッチして、はい、インスタグラムが流行り出すタイミングでもうボタニストも世の中にこう発信し続けたっていうことなんですね。
はい、そうです。
でも改めてこう商品のラインナップ見てみても、ボトルの例えば素材だったりとか、
はい、
字体、文字の商品の字体だったりとか、そういったものがそれこそ海外の D2C のインスタグラムとかで流行ったようなブランドさんのに近しい雰囲気があるのかなって個人的には思ってるんですけど。
なので結構その容器とかもインスタグラムでこう紹介したくなるようなパッケージとかをすごい意識して逆算してこうデザインとかをしたので、そう言っていただけると嬉しいですね。はい、
もともとはやっぱりシャンプー、コンディショナー、あとまあボディーソープっていう印象だったんですが、今シャンプーだけでも全部で何商品くらいあるんですか。
シャンプーで今種類で5種類ぐらい出しますね。で新しく、去年にルースっていうちょっとこう40代50代向けのアンチエイジングシャンプーみたいなジャンルも出したんですけど、はい、どんどんラインナップは増えていってますね。
で価格帯がシャンプー1本でいうとだいたい1000円台くらいなんですね。
そうですね、はい、1400円からぐらいの価格帯ですね。
なので私今32歳なんですけど、結構なんかオーガニックの商品とかも好きで、はい、薬局に売ってないようなものもよく買うんですけど、
はい、
そういう意味では薬局に売っている商品、卸している商品の中でこれだけ素材とか香りとかに細かくこだわりがあって、それでいてこう手に取りたくなるようなブランドっていう意味では本当にボタニストはなんかこう黒船来航っていうか、なんか新たな風が吹いてきたなっていう感じでしたよね。なんて言うんだろう、素材のデータ出しの仕方とか、
はい、
そのホームページを見た時のすごく細かくデータが載ってるじゃないですか、その商品に対する、
はい、
そのあたりもそのパッと見た SNS マーケティング、あ、これいい、おしゃれっていうだけじゃなくて、その先の展開があるというか、そのあたりのこだわりを教えていただけますか。
やっぱり僕たちのビジネスってこう一度こうヒットしても物が良くてリピート率が高くないとヒットし続けられないんですけど、それで言うとボタニストの中身も初めからむちゃくちゃこだわっていて、でボタニストの作っていただいている工場があるんですけど、工場も本当にこうサロン向けの高級シャンプーしか作らない、もう業界では有名なすごいマニアックな工場さんで一緒に共同開発して、本当にこうサロンで3000円とか5000円で売られてるようなシャンプーともう中身はほぼ変わらないような設計で作ったので、プロのこの専門の方が見てもすごい褒めていただいたりしますね、ボタニストは。
ということはそれでも最初から価格変えてないですよね、ほとんど。
そうですね、はい、
最初そのロットがそんなにない中で高くて、徐々にこんなに世の中に流通したから下がっていくっていうなら分かりますけど、
はい、
最初からその価格で強気にいけたっていうのはどういう思いだったんですか。
そうですね、やっぱり僕たち、e コマースでまずは売り上げを立てて、でヒットした商品を徐々にオフラインに下ろしていくっていうスタイルなんで、e コマースだと、まあ、いろんな間にこう仲介業者が入らないんで直接お客様に売れるじゃないですか、
はい、
なので原価率は、まあ、業界的には高いけど僕たち的にはまあ十二分に利益を出せる設定で、まあ、いい商品ができたっていうのはありますね。
ボタニストと、あとその前に実はそのサロニアっていうブランドが先に出たんですよね。
そうですね、サロニアは約10年前ですね、
はい、これコテだったり美顔器だったり今ラインナップもいろいろありますけど、
はい、
サロニアをローンチした時からそのかなりシンプルなデザインっていうのが印象的だと思うんですけど、
はいはい、
それはもう最初のコンセプトがそういったものだったんですか。
本当にシンプルイズビューティーで、もうシンプルで手に取りやすい価格帯で高機能っていうのをメインに打ち出したブランドなので、うん、はい、立ち上げ当初からそのコンセプトありましたね。
確か当時ってなんか美容院ブームでもあったし、コテって高い印象があって1万7千から2万円くらいしましたよね、
はい、いや本当そうなんです、はい、めちゃくちゃ高かったんで、2、3万円ぐらいが普通だったんですけど、工場といろいろ交渉して本当にその数万円で売られてるものと変わらないクオリティで、うん、僕たち D2C で直接お客さんに、仲介業者なしで直接お客さんに届けるっていうので2980円かな、まあ、3000円前後で発売して、でサロニアは本当にもう発売した当時から当日から大ヒットしたみたいな感じだったんですけど。
そうなんですか、
はい、
じゃあそういう意味ではあまりその戦略を打ってっていう感じではなかったんですか。
そうですね、もう本当に いい商品を低価格で、ダイレクトにお客さんに届けるみたいな形で作ったので、だから本当リリースした翌日ぐらいからもう一番初め楽天さんで売ったんですけど、もうランキングとか勝手に入って
勝手に、
ま
あ、もう
むちゃくちゃ売れましたね
あ、そうですか、はい、といってもその、はい、いいものを作り出すっていうのが一番シンプルで難しいことだと思うんですけど、はい、そこはどういう理論があるんですか。
あ、そうですね、いいものを作るっていうのはもちろん大前提、お客様のものに届けるものなのでいいものを作るようにはしてるんですけど、他の企業と少し違うところで言うと、まあ創業からモバイル通販でやってるんで、リリースしてみてお客さんの声でもうちょっとこうしてほしいとか、あのレビューがインターネットなんでこうダイレクトに来るじゃないですか、いい声も悪い声も、そこをしっかりとあの吸い上げて、で商品の PDCA かけていってみたいな形で、なんかまあ最高の商品を初めから用意するんですけど、そこからお客さんと一緒にこうプロダクトをより良いものに育てていくみたいなところも同時にやってるのはなんかサロニアの特徴かなと思います。
私実はその INE さんには裏にすっごく膨大な INE プロダクトファンのマーケティング部みたいのがいて、主婦の方とか20代の方とか膨大な方に商品を事前に試してもらってみたいなことをなさってるのかなって思ってたんですよ実は、
はいはい、
そういったわけでもないですか。
あ、もちろんあのやってます、うん、そういったこともやってますけど、特徴としては他のメーカーさんもやっぱりそういったことされてるんで、うんうん、で僕たちはあのリリースしてからもそのダイレクトに来る e コマースのレビューとかを参考に商品を作ったりとか、新しい商品を企画したりとかっていうのは特徴かなと思います。
でもじゃあなんかこれだけヒットするには訳があるんだろうと思って今日お話を伺ってたんですが、先ほどからずっと大西さんにお話を伺ってると、どれもすごくなんかシンプルなことしかしてないというか
基本に忠実にお客様に喜んでもらえるものをイメージしながらしっかりと商品を作って、うん、でお客様に伝えたい内容を伝えれる媒体が僕たちはあのインターネットが得意なので、インターネットでしっかりとお伝えしてっていうのをこう、まあ、愚直にやり続けてるイメージですね。
インターネットのそのマーケティングを会社の強みとしていらっしゃるっていう、いうことなんですが、その部門の人材の確保ってどういう感じなんですか。
あ、そうですね、あの人材の確保は、まあ、採用と育成と両方力を入れてやってるっていう形ですね。で採用もあの SNS とかもちろん活用してますけど、うんうん、結構育成の方を力入れて、まあ、うちの会社に入ったら数年後にはまあこういうデジタルマーケッターに育つみたいな教育プランをしっかりと作り込んでやっていますね、
う
ん
う
ん、
ちょっとだけ教えていただけますか、その簡単なその中の通念というか。
教育の部分で言うと、まあ、例えば、まあ、もう全本部すごい細かく教育プログラム作ってるんですけど、はい、まあ e コマースのダイレクトマーケティングの部署だと、うん、まあ例えば新卒で入って何も知らない状態から、ゴールが D2C ブランドの経営者なんですよ。で D2C ブランドの経営者のスキルはまあこれぐらいあってみたいな、でそれをもう10段階ぐらいに分けて、0段階から1段階に行くためにはまあ e コマースのこういうスキルがないと上がれないとか、こういうのをこう細かく段階組んで、で例えば1から2に上がる人たちにはこういうフィードバックを上司はしないといけないとか、まあもう かなり細かく作り込んでるんで。
あ、じゃあもう本当変な話、進級試験じゃないですけど、あなた今レベル3だよねとか4だよねって分けられるってことですか。
そうです、そうです、そうです。
へ
え。これをやるとなんかいきなりゼロの知識の人が10段階を目指すとなんかこううまいこといかなかったりとかすると思うんですけど、しっかりとこう段階を踏んでやっていくんで、こう成長しやすいというか成長実感も湧きやすいというかっていうのはあるかなと思います。
それこそあのマーケの部門ってなんかこうそのスキルをあの評価しにくいというか、
はい、
もちろんこれを世の中に発信したよねっていう実績はあったとしても数値化しにくいものですもんね。
そうですね、はい、そこをもう完全になんていうんですかね、自分たちで徹底して言語化して、
は
あ、10段階の人はこういう人だよねっていうのを全部自分たちで言語化して作っていったっていう形です。
本当に明確化っていうのが結構社内の中でのテーマなんですね。
そうですね、うん、あの言語化して仕組み化してっていうのは徹底してやってますね。
へえ。あとその最近あのサロニアボタニストときて夜という夜間美容のシャンプーっていうのも出たと思うんですが、
はいはい、
これなんか確かに洗った後に美容成分が続くっていうような商品ってあったと思うんですけど、夜間美容っていう言葉がまたキャッチーだなっていう印象もあります。
ありがとうございます。あの夜っていうシャンプーをリリースして2年目とかなんですけど、実績で言うとあの実は1バリアント1種類の売上高で言うと実はもう日本一になってて、ボタニストとかも抜いて、はい、
そうなんですね、
はい、むちゃくちゃ売れてます。でコンセプトはあの言っていただいた通り夜間美容のコンセプトで、うんうん、 要は夜寝てる間に静電気とか乾燥とか、結局髪の毛って寝てる間にすごい痛むよねっていうのが分かってて、でそこにしっかりと着目した成分とかコンセプトの、ヘアケアを作ったんですけど、これがありそうでなかったコンセプトで、はい、すごい受けまして、今大ヒットしてますね。
夜っていうそのロゴがなんかちょっと印象的で、夜って YOLU って書いて夜なんですけど、はい、なんかこれまあ普通に読んだら夜なんだけど、これ何なんだろうってすごく思わせるような、あの字体と、あとパッケージもね、その夜を印象させるようなすごく綺麗な深いブルーというか、
はいはい、
これもまた緻密な戦略が積み重なっているのだろうと思いますが、
そうですね、本当にこう夜間美容っていうコンセプトからも全て逆算して、うん、まあロゴもそうですし名前もそうですし、パッケージもそうですし、うん、逆算して作ってるっていう形ですね。
ボタニストは植物はイメージじゃない機能するっていうキャッチがついてて、
はい、
さっきちょっと名前が出てきたルースっていうその大人向けのシャンプーだと大人の髪にスパイスをっていうようなキャッチがついてると思うんですけど、夜は何かあるんですか、はい、そういう
夜は、夜間美容が
その言葉を打ち出して、
そうですね、夜間美容を打ち出していくっていう感じですね、はい、
そのキャッチっていうのはいくつもの会議を積み重ねて出てくるんだと思うんですけど、
はい、
なんかそういうコピーライターみたいな方がいらっしゃるわけでもないんですか？
コピーライターは、提携しているコピーライターさんはたくさんいるんですけど、うんうん、社内でコピーライターがたくさんいるというわけではないですね。ただ本当にこういうコンセプトのアイデア出しとかは、まあ、全社員とか企画メンバーとかでたくさん出し合って作ってますね、
うん、これは多分デジタルマーケティングの方がからしたらもう当たり前でしょっていう情報かもしれないんですけど、なんかボタニストのホームページ見てるとなんか読めちゃうというか、読み物感覚があったり、あとなんかその EC でしか売ってないセット販売があったりとか、 EC でしかないサービスがあったりとか、なんか EC のその、ホームページの滞在時間がすごい長そうだなっていうふうに思ったんですけど、それはなんか戦略としてあるんですか？
は
い、
でもそこはeeCommerceの部署がもう常に考えながら改善してやってますね、うん、だから結構僕たちはクリエイターも内製で80人ぐらいいるんで、彼らがその商品のページとかもどんどんどんどん PDCA 回したりとかしますし、例えばパッケージとかあとは商品のポップとかそういうのもテストしながらどんどん PDCA 回しやってるっていう感じで、そこは結構特徴かなと思いますね。
80人って結構多いですけど、全体で300人くらいでしたっけ？
そうですね、300人のうちの80人なんで、まあファブレスのメーカーですけど、かなり珍しいと思いますね、ここまでクリエイターがいるのは。
そのクリエイティブの方々はいろんな得意ジャンルがあると思うんですけど、
はい、
プロダクトのクリエイティブだったり、ウェブのクリエイティブだったりということ、はい、
そうですね、あと珍しいところで言うと動画のクリエイターとかもいるんで、僕たち内製で本当に動画も撮れるし、写真も撮れるし、まあ、商品のクリエイティブ LP ページも作れるし、なんか全部自分たちで完結できてるっていうのは結構一貫したコミュニケーションが取れるっていう面でもプラスですし、
はい、
その PDCA のスピードが速いっていうのも、
うんうん、
プラスかなと思いますね。
確かに外注するとその意思疎通にも時間かかるし、またお金も発生するしっていう意味では、
そうなんですよ。でやっぱここだけ外注してここだけ内製してとかすると、はい、すごいこうコミュニケーションの一貫性が取れなくなったりするんですよ、僕たち自分たちでほぼやってるんで、そうすると一貫したコミュニケーションが、先ほど夜で言っていただきましたけど、
はい、
夜でもできるし、でかつ PDCA が早いっていう。
だから D2C のものの販売に必要なものは本当に全部社内に頭脳が詰まってるんですね。
そうですね、もちろん社外の代理店さん使ったりとかはしてますけど、うん、でもやろうと思えば全て社内で完結できるような状態で、そうしないとこの社内にノウハウがたまらないというか、
はい、
代理店さんに全部振ってると自分たちでノウハウがたまってこう成長していけないので、
だからあれなんですね、その必然だったんですね、そのサロニアが流行ってボタニストが流行って夜が流行ったっていうのは。なんか一発のね流行りものっていうのは長く企業さんをやってたら生まれるかもしれないですけど、サロニアを流行らすことができたからボタニストが生まれて、そのノウハウがあったから夜が生まれてっていう感じなんですか？
おっしゃる通りだと思います、うん、でその3ブランド以外にも僕たち多い時で年間5ブランドぐらい出すんで、その中で PDCA しっかりと回して失敗体験成功体験を貯めていって今があるので、こうずっと積み重なっているような形ですね。
最後ちょっと抽象的な質問で恐縮なんですが、
はい、
大西さんの頭の中に広がっているちょっと先の未来の風景をぜひ教えてください、
は
い、
デジタルとかテクノロジーがどんどん進んでいって、例えば僕たちのブランドとかプロダクトのビューティーの業界とかでいうと、通販もどんどん進んでいって、例えば何年後っていうのは言えないですけど、3D プリンターが多分各個人の家庭にあって、でもデータでそのパッケージを買って で好きな形がもうその場でできるみたいな時代が来るでしょうし、であとパーソナライズっていうのはもっと進んでいくと思ってて、なんか今だとまあいろんな事情でパーソナライズとは言いながらもなんか初めに数種類が用意しているものをお客様に選んでもらうみたいなスタイルの商品が多いんですけど、本当はそのお客さんの髪の毛の状態とか、例えばお客さんが住んでるところの湿度とか温度とか、そこから逆算して今日あなたの髪に合うのはこのシャンプーですみたいな時代がいずれ来ると思ってて、まあそういう時代が、まあ、未来ではあるんじゃないかなと思ってますね。徹底してパーソナライズされて 3D プリンターも活用されて、で今だと作るのもそのパーソナライズされた商品を一から作るとすごい時間がかかるんですけど、そこもテクノロジーでもっと早くできるようになると思いますし、そんな時代が来ると思ってます。
本当にちょっと先の将来でパーソナライズシャンプー出してそうですね。ますます楽しみにしてます。本当にいつもなんか楽しいようなプロダクトがたくさん発売されるので楽しいです。こちらも
ありがとうございます、
はい、
もうどんどん出していきますんで、
はいはい、これからも楽しみにしてます。大西さんありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
デジタルホルンには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といったさまざまなことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社 INE 代表取締役社長の大西洋平さんをお迎えしました。ヒットの秘密、そしてこう世の中に流行っていく秘密をいろいろ伺おうと思いましたけど、やっぱりやっていらっしゃること結構シンプル、それでいて会社の中に全てのノウハウが詰まって蓄積していくという言葉がとても印象的でした。ご注目ください。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。